ヒカリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、理科系考古学という新しいジャンルを作った2回目でありますが、不幸になる前にということで、昨日お話しましたけども、今までの考古学というのは不幸になってからそれを救うと。不幸になってから神様にお願いする。もしくは哲学的にいろいろ人生を考えるということが、文化系考古学っていうんですかね。ところが理科系ってのは基本的にはその原因をなくそうっていう方が理科系ですから、事前に取っておくということですね。第1回は昨日の地震ですけども、地震っていうのは必ず来る、それに備えるというのが理科系考古学の地震に対する対策なんですが、今日はですね、その全く逆ですね。温暖化の避け方。温暖化って避けられるのって感じがしますよね。地球全体が熱くなるんだから。どこに行けばいいの？月でも行けばいいの？ってことになるんだけども、これは理科系的に考えれば、全然避け方が別なんですね。別のことで避けるっていうことですね。ここでデータを2つ出しました。1つはですね、この温暖化というのは1988年ぐらいから、つまり石油がなくなるんだって嘘が分かって、石油がなくなるって嘘だったんですね。これはどうして嘘を宣伝したかっていうかな話は、ヒバリクラブでも何回かしたので、もうお分かりだと思うんですが、石油で金儲けるために嘘ついた。そのバレたのが、1981年から2年に、ヨーロッパではすっかりバレましてね。事実30年しか持たないっていうのが、今悠々使ってるわけですから、もう嘘だったってことは分かってるわけですね。学問的に不十分だったわけじゃないんですよ。学問的には石油はなくならないって分かってたんだけど、それをメディアと石油資本が共同して、石油の価格を上げるためにやったことですからね。それが1982年ぐらいにはバレて、1988年から石油がずっとあるなら石油石炭天然ガスですよ。炭素源って言ってもいいんですけど、炭素源が山ほどあるなら温暖化するだろうってことになって温暖化議論が出たんですが、それからもう政治化しちゃってですね、データが全部インチキなんですよ。ですからここの今示したこのグラフはですね、3000年間の地球の気温の変化を表しておりまして、これは温暖化が政治化する前のデータなんですよ。だからこれは学問的なデータなんですね。見ますと、今から3000年ぐらい前の紀元前1500年とかね、縄文時代とか弥生時代とかの後半なんですけど、暖かくなったわけですね。今よりか2度ぐらい高いわけです。したがって、青森の三大丸山遺跡ね、なんか寒いところに立ってるんですけども、悠々とああいうところで住めたんですね。で、地球は今だんだん寒くなってるんですよ。長期的には寒くなってるんですが、ギザギザしながら寒くなっていくんでね。ちょうど400年ぐらい、西暦400年ぐらい一回ガーッと寒くなって、それで、この時代はローマ帝国が分裂しちゃったと。ドイツなんかに住んでられないからつって、みんなドイツの人がイタリアに逃げてきたもんですから、それでローマ帝国が分裂しましたね。それからまた中世には暖かくなりまして、中世温暖期ってのが来ますね。日本でしたら平安時代の神殿作りができる。もしくはこの時期っていうのはヨーロッパではアルプスのですね、上の方まで雪が溶けるっていう時期ですね。今から1度ぐらい高いんですね。それからぐーっと寒くなって小氷河期。これは英語の方が、別に英語で言う必要ないんですけども、英語の方が世界的には有名で、リトルアイスエイジっていうんですね。これは太陽活動が少し緩んだんで、ぐっと寒くなったんですね。それから今は、それからの上昇期なんです。リトルアイスエイジからの上昇期で上がってるんですね。別に地球が温暖化してるんじゃないんです。波の中で上がってるっていう時期なんですね。ですから、気象庁がですね、ここ100年の気温が上がってる図を示してるんですけども、3000年のグラフから見ればね、下がったり上がったり下がったり上がったりしてるところの上がってるところだけをグラフを切り取ってるだけなんですね。本当はこれはね、科学的には間違いなんですよ。もちろんやっちゃいけないことですね。人に錯覚を与えるグラフですから。だけど気象庁としては言い分があるでしょうね。気象庁が観測し始めたのは1900年ぐらいからだということで、その前は知らないよっていうそういう態度ですね。ですから役所としてはそんなことかなと思いますけども、我々は別に役所に振り回されることないので、地球温暖化が政治問題化する前から見れば、現在はリトルアイスエイジ、小氷河期からの 気温の回復期にあるわけですから、当然温暖化するんです。CO2 と関係なく温暖化する時期なんですね。まあ、そういうことですね。で、これがまあ一つですから、まずこのグラフからね、この理科系幸福論から見ればですよ。まあまあ、あと100年は心配しなくていいっていうことなんですね。この場合は、地球温暖化の場合は地震と違って実害がないものを恐れてるっていう全く逆のケースなんですね。地震っていうのは実際に来るので対策を取らなきゃいけない。対策を取っとくことが理科系考古学のポイントだとこういうことですね。ところが温暖化の方は対策を取る必要ないんですね。なんでないかっていうと、まだ100年くらい余裕があるから、100年って言いましたね。大体このブログをお聞きの方はもう、地球上にいない、地球上にはもしかしたら魂があるかもしれませんが、社会の中にはいないんですよね。だけど、ちょっと奇妙なことがあるんですよ。それは次の表ですね。これはどっかがまとめた今年の8月の県庁所在地の最高気温と平均最高気温なんですが、最高気温の方のですね、高いところが新潟、福島、京都。まあこれはやや内陸とかフェーン現象で起こるんですね。で、低い方が驚くべきことなんですよ。気温が一番低いのが那覇、沖縄の那覇。その次は高知、鹿児島と。南の方が涼しいっていうことを言ってるんですね。これをまあ、平均最高気温と最高気温の平均ですけども、8月のですね。大体こう、一番下が札幌ってわかりますよ。北海道ですからね。やっぱり涼しいですよ、夏でも。だけどその次がね、宮崎。それから那覇でしょ？だからね、今日本ってね、昔だったらね、一番平均最高気温の一番低いところが札幌なら、次が青森とか、秋田とか、岩手っていう風になってくるんですね。井戸通り。逆なんですよ、現在は。ちょっと札幌は寒いから一番下になってるけど、それから宮崎とか鹿児島が来ちゃうんです。那覇とか。っていうことは、今の温暖化はですね、気候ではないっていうことなんです。実は。人為的なんですよ。知事が悪いんです。簡単には知事が。東京都とか大阪とかも知事がろくでもないんですよ。だってですね、ややみんなが気温が少しずつ上がってるわけですから、都市計画は気温を下がるような都市計画しなきゃいけないんですよ。そうしないとみんなクーラーつけなきゃならなくなっちゃうんですよね。夏は暑い暑いって言わなきゃなんないから、だから舗装道路を少し半分ぐらい剥がして、自動車通る方はあんまり剥がせませんけどね。人の通るところは剥がせますから。で、土の面出して、水を定期的に撒いて、水もですね、水道水みたいな高いもんじゃなくて、東京では奥多摩からね、パイプライン引けばいいんですから。で、新鮮な水をそこで流せばいい。そしたらもう、596kcal。まあ、それも都知事は知らないでしょうけどね。そうやれば全然いいんですよ。それからクーラーをできるだけ少なく使うとか、ビルの一つのビルを大きくするんですね。小さくしてるとですね、熱交換器ってのご存知の方おられると思うけども、ビルは冷やしますから、クーラーで。冷やした分だけの熱を外に出しますからね。だからもう、ビルが細いければ細いほど電力も使うし、都心も暑くなるんですね。だから木を一時植える植えるって言ったけども、まあその屋上庭園なんていうのはあれはもう本当に金儲けのもので、実際にはできるだけ平地に木が植えるようにしていかなきゃいけないんですね。こんなに補助金出すとかじゃなくて環境ですから、みんなで木を植えようやっていう、葉っぱ作ろうやってことです。木を植えるって葉っぱですから、葉っぱからね、葉っぱからこう蒸発するわけですから、野菜作ってもいいし何作ってもいいわけで、そこから例えば野菜でも水やんなきゃいけない、木でも水やんなきゃいけないっていうのは、葉っぱの表面から水分が飛ばないと植物は生きていけませんからね、これを利用する。それからもう一つ非常に重要なのは、沖縄の東の日本海にこう堰を設けてですね、ちょっともう10メートルから下の海流ってすっごい冷たいですからね。それをこう自動的にこう持ち上げていく。攪拌でもいいんですけど、攪拌すると動力がいるとかすまないこと言う人いるから、まあ堰でもいいんですね。海中堰。これを作ってですね、こんなのは土木の人はもう得意ですからね。これをやって、よくありますでしょ。台風が来たら、サンゴが生き返ったとか。あれみんなそうですね。かき混ぜるってことが大切なんですね。で、地球はね、基本的には熱くならないようにできてるんです。っていうのはですね、地球の表面積の3分の2が海なんですよ。海。で、海の深さがだいたい平均4000メートルあるんです。で、海はちょっと下がったらほとんどものすごい冷たいんです。だから地球っていうのはですね、 暖かくなったら冷たくなるように海があると。まあもちろん木々も終わってるんですけど、全部上の方が抑えられるようになってるんですよ。気温がですね。だから、そういうのアホな人がっていうか、金が欲しい人がつったが正しいんですけど、アホじゃないんです。ずる賢い人がつった。金儲けるために温暖化で騒いでお金をもらいたいので、地球の基本的な構造も説明せず、基本的な構造を利用するってこともせず、意味のないものに金使うんです。温暖化対策で CO2 を減らすのは一番意味がないんですね。まあ、日本は特に日本の東の太平洋が CO2 の溶解度が今低いですから、日本人はいくら CO2 出しても温暖化なんかしないんですよ。魚が取れるだけなんですよ。だけど、まあ今の日本人ってね、自ら不幸になることを望んでんですよね。それはどうしかったら自分に金が儲かるだろうと思ってるからなんです。しかし温暖化を煽ってね、人を不幸にして金儲けてどうなるんですかね。だからまず第一に今日の復習ですけども、地震の方は具体的に被害が起きるから対策を取る。これが理科系幸福学です。温暖化の方はこれ幻だから、自分の心から温暖化になるんじゃないかっていう恐れを取り去るってことと、具体的に少し気温を下げて、これ人為的に上げてるんですからね。下げて。その人為的に上げてるってのはこの鹿児島と高知と那覇が最高気温が一番最低だっていうことでわかりますからね。都市計画とか、直接に効果のある温暖化対策ですね。一つは CO2 を出すこと。出すことですよ。それから沖縄の東に堰を設けること。それから都市計画をきちっとやること。この三つでですね、まあ5度ぐらい下がりますんで、何の心配もないと。しかもこれで税金は20兆円ぐらい安くなりますので、とても助かるということですね。ですから、まあこれもですね、お金を中心としてわざわざ不幸にしていることですから、こんな馬鹿らしいことはもうやめてですね、やっぱり日本人が快適な、日本っていうのは地球の中でね、温帯の島国は日本だけですから、だから日本は他の国の対策とは違うんですよ。当たり前ですけど、この気候なんていうのはね、どういうところにどういう形であるかっていうことは違うわけですね。よく地政学とか言ってますけど、地政学っていうならですね、温暖化をまず取り上げてくださいということですね。まあ、非常に馬鹿らしいことで、しかもなんか温暖化になるって恐れてる人もいればね、本当に暑い暑いっつって熱中症になってる人もいるし、不幸を呼んでるんですよ。だからもう温暖化はもう、日本は対策を取りましょうね。CO2 を出していい。それから、沖縄の東に堰を設ける。都市対策を、都市政策をやると。この3つでもう5度ぐらい下がりますから。やっぱりそれをやった方がいい。そしたらもう理科系幸福学で幸福になりますからね。まあ一つはまあまだ100年ぐらい余裕あるから、そんなに急がなくてもいい。まあそういうことですね。